聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書41章8節から10節。私のしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ、私はあなたを固く捕らえ、地の果てその隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選び決して見捨てない。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな、私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。もう一箇所は新約聖書ヨハネによる福音書21章1節から8節です。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って、船に乗り込んだ。しかしその夜は、何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちは、それがイエスだとはわからなかった。イエスが、子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、シュダと言った。シモン・ペトロは、シュダと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて、船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。以上です。
ただいまは、ヨハネによる福音書の21章の初めに記されている御言葉をお読みいただきました。まあ、この箇所は20章、まあ、この前の20章に続いて、復活されたイエス様が、まあ、弟子たちにご自身を表された時の話がこう記されております。でイエス様が、まあ、復活されてご自身に現れたという時も、もちろんイエス様はただなんとなく弟子たちのところにやってきたわけではありません。そもそも弟子たちは、初めからイエス様が復活されたということ自体を信じることができなかった。それだけではなくて、自分たちが従ってきた主イエスが、ユダヤ人たちによって捕らえられ、十字架につけられて殺されてしまった。そのことに、大変な悲しみや、また虚しさを、また恐れを覚えていたのです。そういう彼らは、結局みんな元いた自分の家に引っ込んで閉じこもってしまっていた。そういうことが繰り返し語られております。主イエスは、そういう信じることができない弟子たち、怯えている弟子たちのところを、その都度その都度訪れて、ご自分を表された。そしてご自分が生きているということを示してくださったのです。いや、さらに言えば、 ただご自分が生きているというだけではないのです。あの十字架を通して弟子たちを罪の力から救い出してくださった。そして彼らを新たにされた命に生かして新しい使命に送り出してくださった。そのことが、まあ、ずっと語られております。ただそのように、まあ、復活の物語を振り返りながら、まあ、今日の21章に至りますと、なんかおかしいのではないか、まあ、そのようにお感じになる方もいらっしゃると思います。あというのも、今申しましたように、弟子たちはもう何度かイエス様にお会いしている、復活されたイエス様にお会いしている、そしてそこで、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を世に使わすと、聖霊を注がれて、新たな使命に送り出されていたんですね。もうすでに送り出されていた。そうであるならば、もう弟子たちは喜びいっぱいに、全世界に向かって飛び出していった。そういう話になっている。私たちはそう思うのです。ところが、まあ、今日の21章の始めを見ますと、全世界どころか、彼らはまた自分の出身地であるガリラヤ地方に戻ってしまっている。まあ、しかも、何人かはもともとそこで漁師の仕事をしていたわけですが、今、ガリラヤ湖で漁に出かけた。そう言うんですね。これは一体どういうことなのか、何が弟子たちに起こったのか、起こっているのか、まあ、不思議に感じる方もあって当然だと思います。ただ、まあ、少し、まあ、一歩引いてというのも、良くない、適切な表現ではないかもしれませんが、まあ、少し長い目で見てみますときに、これが私たちの生きる現実の一面であるということも、やはりわかるのではないでしょうか。そこに私たちが生きる、そしてそこで私たちが働くように、使えるように使わされている、この現実の厳しさがあるということを、私たちはやはり知っております。まあ、もちろん、どんな困難があろうと、どんな厳しさがあろうと、信仰があれば、ますます喜びと希望に満ちて、頑張っていく、飛び出していく、まあ、そういうこともあります。それも信仰から来る恵みであり、豊かさであることも確かです。しかし、この世界はそんな一辺倒のものではありませんし、私たちもまた、いつも同じではない。イエス様から送り出されて、イエス様と共に仕えていくその働きの中で、物事が思うようにいかないとき、何の収穫もない、そういう虚しさを覚えるときが、やはりあるのです。必ず来るのです。様々な、そういう困難によって私たちは改めて揺るがされて、問われて、うずくまってしまう。それがまた悲しいかな。私たちの現実であります。で、そういう目で今日の21章を見るならば、そこにはやはり私たちの姿を見ることができます。彼らは初めから疲れ切っていたわけではありません。しかし、やはり様々な活動が、働きがあったのでしょう。その後に何か疲れを覚える、虚しさを覚える、そして故郷の外来に戻っていく。そして、寮にでも行こうかと出てみたけれども、その夜は何も取れなかった。そういう時があるものです。そしてそういう時には、まあ、4節に示されておりますが、岸辺にイエス様が立って待っていてくださっても、それが 主イエスであるとは分からない。そういうものです。もう主イエスがどこに行ってしまったのか、それも何か分からなくなってくる。まあ、少し興味深いことなんですが、まあ、次の5節で、まあ、イエス様のことが分からないその弟子たちに対してイエス様が声をかけられます。子たちよ、何か食べるものがあるか。でこれはただ、まあ、一つの挨拶のように、何か取れましたか、そういうことを言ってるだけの言葉ではないんですね。でそもそも子たちよというふうに呼びかけるその言葉というのは、ユダヤにおいてはもう先生にあたる人が自分の愛する弟子たちに対して愛情と親しみを込めて呼ぶときの言葉です。子たちよ、イエス様は呼びかける。そして、まあ、何か食べるものがあるか、まあ、そう訳されておりますが、まあ、むしろもともとの原文に即して訳しますと、何も食べるものはないだろうね、そういうどちらかといえば、まあ、否定的な意味合いの強い言葉です。もちろんイエス様は何もないんだね、ダメだねと彼らを非難しているわけではありません。むしろ正反対でありまして、弟子たちの方は収穫もなくイエス様のこともわからない。しかし主イエスの方はもうすべてを知っておられる。自分の愛する弟子たちが一晩中苦労して漁をしても何も取れなかった。そしてお腹を空かせて岸に戻ってきても何も食べるものがない。そういう労苦と虚しさと空腹さえもイエス様はご存知であると。その上で愛情と思いやりを込めて、子たちよ、何も食べるものはないんだろうねと語りかける。でさらには、まあ、今日は8節まででしたけれども、まあ、その先をお読みになれば分かりますように、この後イエス様はご自分が用意された朝の食事に弟子たちを招くんですね。家に戻ってしまっている。そして何の収穫もなく虚しさと、お腹の中まで空っぽになってしまっている弟子たちに対してイエス様がご自分を表してくださる。これが今日イエス様が三度目にご自分を表されたと言われている物語の骨格になります。そのようにしてイエス様は私たちにご自分を表してくださる。何度も繰り返して私たちのその時その時の状況の中で、主イエスはご自分を表してくださり、私たちと一緒に歩んでくださる。そういうことです。でもちろん弟子たちの方もいつまでもイエス様のことがわからないまま放っておかれるわけではありません。まあ、何の収穫もなかった彼らに対してイエス様は続けて言うんですね。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。 まあ、その言葉に従って弟子たちが網を打ってみますと、まさに主のおっしゃった通り、おびただしい数の魚が取れました。まあ、聖書に詳しい方であれば、まあ、これは福音書の中で、まあ、非常に有名な、話を思い起こさせます。つまり、ペテロたちが最初にイエス様の弟子として、召し出された時に経験した事柄でありました。その時と同じ経験をもう一度彼らはここで与えられていく。まあ、そしてその時に、まあ、具体的にどういう経過をたどったのかはわかりませんけれども、その時に弟子たちの信仰の目が新たに開かれていくのです。まあ、箇所で言いますと、7節ですね。まあ、一人の弟子が、あの方は主だ。あの方こそ私たちの主だと言います。私たちの主であるイエス様ご自身が今ここにいてくださる。私たちと変わることなく私たちと共にいてくださり、私たちをまた新しく招いていてくださる。まあそれを聞いたペトロは、まあ、喜んだのでしょうか。戸惑ったのでしょうか。まあ、上着をまとって湖に飛び込んで、もうすぐにイエス様のもとに行こうとした。まあ、ユーモラスな面さえ伴いながら、そのように言われております。そこに差し込んだ光と、そのぬくもり、その温かさ、そしてまたその豊かさを、私たちは覚えることができる思いがいたします。そして改めて申しますと、これこそまさに今日ここに集まっている私たちに対する主の新たな招きでもあります。まあ、もちろん喜びいっぱいでここに集まってこられた。まあそういう方もいらっしゃるかもしれませんし、毎日本当に主の恵みの中を生きておられる。まあそういう方もいらっしゃるでしょう。それも本当に豊かな神の恵みです。しかし、人によっては一晩中漁をしても何も取れなかった。そういう方もおられるでしょう。またそういう時のことが自分の心を今占めてしまっている。そういう方、そして主イエスのことがよくわからない、語りかけられてもそれが主の御声であるとはわからない、そういう方もいらっしゃるかもしれない。しかしそういう私たちに復活の主は繰り返し繰り返しご自分を表してくださる、繰り返し私たちと出会ってくださる。そして私たちを今一度新しい命に招いて、新しい使命へと送り出してくださるのです。ただ言うまでもないかもしれません。ないかと思いますが、まあ、一つだけ注意しておきます。たくさんの魚が取れた。それでもって、弟子たちがイエス様のことがわかる。目が開かれる。まあそういうことを聞きますと、まあ結局イエス様を信じたらうまくいきますよと。自分の思う通りに願いが叶う。そういう成功とか、ご利益に関わる話ではないということです。イエス様を信じたら、何の収穫もなかった自分が一攫千金。明日には、大金持ちになれる。大きな成功や手柄を手にすることができる。または、人が敬服するような大きな特別な力を手に入れることができる。そういう話をしているわけではありません。私たちを取り巻く状況は、すぐには変わらないかもしれない。いや、何も変わらないかもしれない。少なくとも、現象自体としては何も変わらないかもしれない。そして私たち自身の貧しさや虚しさといったものは いつまでも私たちにつきまとうのかもしれない。この世界の現実とはそういう側面が、厳しいけれどもそういう側面があります。しかしそうしたすべてを主が知りながら、イエス様ご自身もそうした現実をご自分の身に負いながら、私たちの前にご自分を表してくださるのです。そしてご自分の食卓に、ご自分が用意してくださった食卓に、何もない私たちを改めて招いてくださって、今日も主の使命に生きるものとしてくださる。そういうことです。そこに私たちの新しい命があり、私たちが何をするとかしないとかそうではなくて、それぞれの場所に使わされ、それぞれの場所にあって主の恵みを分かち合っていく、その働きに生かされていくということです。まあ、先ほどもう触れましたけれども、まあ、20章の21節において、まあ、少し前のところですけどもね、20章の21節において、復活されたイエス様が弟子たちに聖霊の息を吹き入れて言われました。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。私たちは、それぞれの場所に使わされているということ。そしてそこで、働いておられる、すでに働いておられるイエス様に一緒に仕えていく、そういうものなんですね。この新しい命に私たちも、またこの週も生かされてまいりたいと思います。そして十字架と復活によって、イエス様のその体についている十字架の傷跡によって、イエス様が勝ち取ってくださった祝福と平和を持ち運ぶものとされて参りたいと思います。そこに私たちの命があり、そこにこの週の私たちの務めがあるということを改めて感謝を持って覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊い御名を与えます。身の回りにおいても、この社会、この世界においても、私たちの労苦が報われず、虚しく悲しく思われることの確かにある毎日であることを私たちは覚えずにはおりません。しかしそういう中にあっても、あなたは朝ごとに、そしてその日ごとに私たちを訪れて、十字架の傷跡を示しながら、今日もまた新しい命に生きるように、この週もまた主の使命に生きるように使わせてくださることを感謝をいたします。どうか私たちの心を開いてください。あなたが共におられ、あなたが働いておられる、そのことに私たちも心を向け、祈りを合わせていくことができますように、あなたの命の御業がここにおいても芽生えていることを、どうぞ伝えるものとして私たちを使わせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。